down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2173回1月20日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは情熱を燃やすです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先日押し入れの中をいろいろ探ってたら司法研修所の卒業アルバムが出てきました。弁護士になるべく研修所で情熱を燃やして勉強してたり遊んだりしたことを思い出しました。今日もよろしくお願いします。
そして今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうもおはようございます。昔の話といえば今でもやりますけど、もっと今よりも研究ができた時代があったんで、まあそういうこともちゃんとしなきゃいけないなと思ってます。すごいです。よろしくお願いします。
忙しいとなかなかそういう研究とはまんまならないですよね。
あっちやったりこっちやったりとか、なんかいろんなことをいっぺんにできるほど器用ではないのでですね、
体二つ欲しいとかよく言う状況ですかね。
ああそうそう。
エンガジェットにあった記事です。マイクロソフト、アップルの腕利きチップ設計者を引き抜き独自チップの開発を加速化という記事が出ていました。この前は M1 チップの開発をしていた人がアップルからインテルに移籍したというニュース番組で取り上げたところですが、ここでは春さんと上先生に入っていただいてます。ブルームバーグの報道による記事だそうですけども、上先生、この前の M1 の開発者のことももともとインテルにいた人ということで、今回のマイクロソフトに移った人もインテル経験されてた方のようなんですけど、ひょっとしてインテルってそんな感じの人作っちゃう会社
どういう意味だよ
あちこちこう移籍したがる人出てくるってことはないんですよね。
それはインテルに限らずアメリカ
優秀な人がね、
そうですね、優秀な人がどんどんいろんな会社に移って給料上がっていくっていうのはよくあることなんでしょうね。
ライバル会社に引き抜かれた時に会社の情報は持って行ってはいけませんよ的な契約とかあるんじゃないですか。
いや当然ですよ。
ですよね。移ったからといってそのままいやあそこの M1 もこうなってんねんってそんな話ができない。
そんなことしたらえらいことになりますから。
そう。
その人の開発スキルですかね。
当然
ですね。そこを見込んでいくね。でも M1 以上のものが作られへんかったら期待外れとか言われちゃうんでしょうねきっと。
まあそうかもしれない。まあ別にその人一人でやるわけじゃないからね。
まあもちろんね、うん。割と引いてた人がこの間は映ったって書いてあったから、ね。今回も行った人はマイク・フィリッポさんという方で、はい、ベテランのチップ設計者。
この人はもともとだからアームで。
そうですね。10年間ぐらいいらっしゃってね、書いてますね。
で、その後、アームからアップルに引き抜かれたんでしょ結局。
2019年って言いますから。まあちょうどアップルも M1 もどう、初めを言う時やったんちゃいますかね、ひょっとしたら。
いや、2019年だともう今始まってますよ。
始まってますからね。
絶対。うん、はい、あの、そんな、1年やそこまで決めるわけですよ。ないのね。
自分並みで考えてしまいました。
何言ってるんですか、あんた。10億個のトランジスタが入ってるチップの設計が、はい、1年やそこらで終わるわけないやろ
10億個ですか。すごいですね。昔は6万8000やったのにね
6万8000個じゃないですからね
違います、ね、みんなそう思ってるんですよねあれね。この方はスマートフォンなどにおける ARM の基盤技術の能力を向上させたと評価されてる方なんだそうです。相当な強者じゃないですか、
ね、まあね、この人もチップ設計なんですかね。まあ、
引き抜かれた理由がですか？
ARM って基本的にはチップ設計というかアーキテクチャそのものだけで売ってる会社なんで、具体的な設計の方はそれほど関わってなかったはずなんで、
は
い、だからそこはもしかするとインテルとか AMD の両社に在籍したこともあるということで、そこで培った経験とか知識
を、ね、それを全部まとめて Apple で実際にやってみてうまいこと言ったから、
ああなるほど、
はいはいはい、逆にもう一回今度はマイクロソフトに行こうって話になったんかもしれないですね。マイクロソフト自身も ARM のカスタムチップを作りたいっていうのがあるわけだから、
はい、 記事では、かたやアップル側から見れば、アップルシリコン開発を支えてきた主戦力は次々と退社し、競合他社にも参加する流れにありますって書いてるんですけど、もうでも大体役目終わったから次行きますみたいなことなんでしょ
う。いや、基本そうですよ、もう。
ええ。
多分この時点で M2 ぐらいまでの基本設計は全部終わってるはずですからね。
はいはいはい、はい。
M2 か下手したら3ぐらいまで終わっててもおかしくないぐらいですね。あとはだから具体的にチップにどうインプリしていくかっていう話とかになってしまうので、それだと また別の技術者でもできるんじゃないのみたいな話があるでしょ。
ここ何年か他のメーカーに出し抜かれてる感のあるインテルも、なんとかここで技術者集めて巻き返したいというとこなのかなと。
インテルはインテルなんとかしたいですよね。ここはほっとくとマイクロソフトもインテルから逃げかねないんで、
はいはいはいはいはい。これでもマイクロソフトもこういう人入れてるってことは、うちもインテルとちょっと距離置きたいねんけどなと思ってるのは。
もちろんそう
でしょ。
だって前回のニュースでもあったみたいに、はい、主流はノートブックなんですよね。
はいはいはい、そうですね。
ノートブックの省電力化っていうことになると、インテルではもう無理だなっていうのが、なんとなく見えてきてるんで、ね、できりゃアームにしたい。
はいはいはいはいはい。
でしかも、アップルが、ね、カスタムチップ M1 で成功したみたいに、
はい、
Windows に向いたチップを作りたいと思ってるわけですよ。
でしょうね。
MS さんは。
それはね、だってアップルがあんだけうまいこと言ってんやったら、うちもできるやろみたいな発想は絶対あると思います。
そうあってほしいと思ってるよ、だからこそ引き抜くわけですよ、
あとはもう一つインテルとの関係でもうちょっとこういい立場に立とうと思ったら、いやうちも実は作るねんって言ったらインテルさんが、あちょっと待ってくださいよみたいな。
そうそう感じで、いやもちろんね、絶対それは。
はいはい、そういう関係が2022年は強まっていくのかなと。どこですかね。
ほらもうそこでなんとか強い立場に立ちたいと、
はい、
わけですよ。なかなかインテルさんには逆らえませんでしたからね。
長いこと、まあ、インテルさんが主導権握ってたら変ですけど、そう考えたら、アップルもマイクロソフトもインテルどっぷりだった時代は、インテルにとっていい時代だったでしょうね。世界の2社をずっとできてやってたわけなんで。そこから話変わって申し訳ないんですけども、インドに目を向けます。ブログ気になる気になるにあった記事で、従業員の環境問題で生産停止中のインドの iPhone 組み立て工場、1月12日に生産再開へという記事が出ていました。インドのチェンナイというところにフォクスコンの iPhone 組み立て工場があるそうで、12月に従業員の間で集団食中毒が発生したため、抗議活動が起きて生産を停止していたそうです。集団中毒の話はなんかニュースで出てたのを見ました。小さい次元は思ってたんですけど、これ抗議活動とかも生んでたんですね、これ。ずっと止まってたが、ロイターによりますと、今年1月12日、同工場の生産が再開されることになったということでした。去年の1月もそうだったですか。フォクスコンじゃなかったですけど、iPhone の工場、暴動起きて火事になってなんかなってませんでした。
どっかありましたっけ、ね、
あれもインドやったでしょ、確か。なかなか労働環境というところで、インドでうまく立ち回れてないようなんです。国ごとに独特の事情というのはきっとあると思うんで、それが難しいんじゃないかなって思ってます。フォクスコンの工場1万7000人も働いてる現場なんですね。
すごいね、1万7000人って、
ねえ、1万7000
一つの町並みやん
な。町だと思いますし、250人食中毒って結構な数ですよ、そりゃ、
ね、
うん、当面は500人っていう、そう、待ってくださいよ。1万7000人の工場を当面は500人の規模で再開するんですか。
どうするや、それ。
無理や、無理無理無理。今後は数万人規模の従業員が収容可能な宿舎を新たに建設する方針ということで、これからまだ拡大はしますよっていうような感じだそうです。インドには一つ事情があって、国内で作った携帯式が国内で売らせないっていう、
ああ、方針があるんですね、そういえば、
う
ん。
そういうニュースありましたね。
ですから、フォクスコンといえど、よそで作ってインドに持ち込むってできないので、こういうことになってるんですけど、インドからブラジルに目を移すんですけど、ハルさん向けのお話があります。iPhone マニアさんにあった記事で、Apple Watch シリーズ7を一番安く買える国は、突出して高いのはブラジル。ということで、世界各国の Apple オンラインストアにおける Apple 製品の販売価格を調査、公表しているサイトがあって、抜けにってすごいタイトルなんですけど NUKE 抜けにでいいのか、抜けにっていうサイトがあって、そこに Apple Watch シリーズ7の販売価格を調べた結果を記事にしています。ブラジルが一番高いんですね。抜けにのサイトって見に行った、抜けにってね、またでそんな名前にしたんですよ、日本語のページで。あ、でも言語は英語に切り替えられるサイトですね。今ちょっと見てみますけども、アップルウォッチ 41mm GPS の例でいきます。円建てです、全部。アメリカの場合 45,513 円。日本の場合が 48,800 円。値段ずっと上がっていきまして、 ブラジルで 109,253円です。
ブラジルだけ桁が違います、ね。
なんででしょうね、これ。
税金とかも影響があるのかもしれないです。
はいはい、はい。
関税とかいろんな税金が。
ランクで言うと、ざっと見て30カ国ぐらいあるうち、日本は上から6番目に安いですね。世界的に見ても安いレベルですね、日本の場合は。
最近の動向は知らないですけど、ブラジルインフレが結構強いんじゃなかったっけ？
あ、この何年かで。
シリーズ7が最初根付けされた時からインフレになったからっていうようなことはあるかも分かんないんで、もしくは通貨価値の問題もあるよね。
そうですね、はい、確かにブラジル去年の12月の記事で去年の11月のインフレ率前年同月比 10.74%
以上、すごいな。
それはすごいな。
ジェトロの記事なので正確だと思うんですけど、そのインフレの影響もかなり大きいのかもしれないですね、
うん、結局のところそれもあるんだろうなとは思いますけどね、う
ん、それで同じページでハルさんの一番興味のあるアップルウォッチエルメスシリーズ45mm、これモデ元が高いんであれなんですけど、タイは一番お安くて 142,330円、日本で 147,800円、うん、ね、どんどん上がっていくんですけども中国で 182,000円で、スウェーデン一番高いですか、スウェーデン 192,716円、5万円ぐらい差があります、
う
ん、スウェーデンイギリスが軒並み高いですね、エルメスは。
そうですね、
まあ、何でしょうね、スウェーデンはそういう国、エルメスは高く買う国
どういう意味や。
だってエルメスだけですよ、スウェーデンとかイギリス高いのは。他はみんなやっぱりブラジルがダントツに高いですもんね。
そうですね、ね、
日本で買えてよかったねっていう感じですか。安く買えて、
はい、そうですね。
でもハルさん、はい、免税で買えるんでしょ。
今は免税で買えます、日本で買うと思えば。今年 iPhone なり Apple Watch 買い替えるときはちょっと免税で買ってみようかなと思ってます。
はい。それショップでいきなりもう免税でお金返してくれるんですか、空港なんか持っていくんですか。
日本の場合はショップで消費税が加算されないんですね。
はいはい。あ、返金じゃなくてもう会計の時点でも引いてもらえるんですか。
そこは店によります。ああ、確か Apple は消費税が加算されない金額で買えるんです
、
はい、
そうなんですね。
で、例えば百貨店なんかは店頭では消費税込みで払って、ええ、百貨店のサービスセンターみたいなところ、免税のコーナーに持っていくと税金分が返金されると
ありますね。
そういうところもありますね。
今年アップルウォッチシリーズ7をお考えの方、ちょっといろいろ日本で近いどこの国で安い国があったらそこ行ってみるのも手かもしれません。それだけのために今なかなかまた海外出にくくなってしまいましたからね。
コロナでなかなか行けないですからね。なかな
かね。あ、ハルさん、そう、どうなんですか、はい、今オミクロンがこんだけまた言われてくると、はいはい、ハルさんのまたベトナム行く事情が変わってきてるんじゃないですか。
今のところベトナムの入国規制は逆に今年の1月から隔離が若干緩和されたので。
あ、そうですか。
はい、行きやすくなってます、今のところは。ですけどもね、
2週間待機がなくなったとか、
強制的な待機が3日に短縮されて。そうなんですよ。健康観察っていう待機で7日間とか14日間いないといけないんですけど、全然緩いのでかなり楽になりましたね、
は
い、なので2月中にもう一度行くとは思ってるところです。
お店の案内とか見てると時短がまた始まってますね、
うん、
閉店時間早まったりとかしてますね。
オミクロンの影響が
また始まってる
の、辛いな。
出つつある。
帰りちょっと買い物寄ろう思ってももう閉まってますとかいうのは、で、まあ、飲み屋さんとか食べ物屋さんもなんかそうなっていくでしょ、
う
ん
う
ん、そう、
そうですね、
もしなったらもう去年ずっとあったから本当につらかったんけど。そのアップルウォッチの別のお話でブログ気になる気になるさんにあった記事もご紹介します。アップルウォッチへの体温測定機能や血糖値測定機能の搭載は数年後になる可能性が浮上という記事が出ていましたが、ブルームバーグの記者さんでマーク・ガーマンという方が自身のニュースレターの中で書いている記事だそうです。次期アップルウォッチシリーズ8という名前になるかどうかわかりませんが、そのモデルで血糖値が測定できるという噂があったそうなんですが、どうもこれが数年先に伸びたようです。体温も測定できればって言いますけど、体温もなんか運ぶの難しいんでしょ、脇に挟まなどうしようもないんでしょ。
今非接触式もあるぐらいですから、
あのピーって顔でやるやつなんですよね、
はい、あれであるから別に問題はないと思うけど、う
ん、どこまで正確に測れるかっていうのはあるかもしれませんけども、
体温計で思い出したんですけど、水銀の体温計がもうお店にあるだけらしいですね。あれもう入ってこない、
もともと水銀使わない方向でっていうことになってるから、うんうんうん、撤廃する予定やったはずやが、
なんかもう日本に入ってくるのが入ってこなくなってきてるんですって。作ったやつ日本に送ってもらってるのが、お店にあるのが最後みたいな、この間ニュース出てましたけどね、
うんうん、
でももういらんのにちゃうって思いますけどね。
まあそうですね、
しょうがない話ですよ。あれ割ったことあります？
あります。ある子供の時あります。
あるある。
指で開いないですね、あれ。
危ないんです
よ。危ないんですけど、
ね。指で開いてゴミ箱入れようと頑張りましたけど、全然つかめなくて。
いやもうそんな、それで鍋でもした日にはもうえらいこと
です。なんでなんですか。一応、こう、噂の意見出ないんですけど、血圧測定機能は2、3年先、血糖値測定機能に関しては2025年以降にもなっても不思議ではないと書かれてました。
手首だけでそこまで全部測れるってやったらちょっとあれやね。
別に私手首に限らんと一回外してくださいっていうのでもいいですけどね。外してどこそこへ押し当ててくださいとか言ったらそれはしますけどね。また。
なんかそれはちょっと違う、
ね。違いますかね。AirPods の方にこそそんなんが搭載されたらってお前思ってたんですけど。
それはね、そういう計画もあるらしいですよ。
あ、そうです。
AirPods なり AirPods Pro なりにセンサー入れて、はい、耳で温度測れるから。
はいはいはいはい。
とかいうようなことはあるみたいですよ。
そっちの方がひょっとしたら可能性出てくるのかなって思ったんですけど、
AirPods と Apple Watch で連携していろいろ体の状態を測定できるようになるとまた面白いかもしれないですね。
全くに余談になりますけど、 iPhone マニアさんで Apple Watch でプリンスオブペルシャウェブ版がプレイ可能と話題って書いてありまして、メッセージで自分に向けてウェブサイトの URL を送ったらそれメッセージで表示させてタップするだけでウェブサイト見れるんですよね。でウェブサイトにプリンスオブペルシャ公開されてて、それをアプローチで遊んでみるっていうお話なんですけど、入れてみたんですけど今日現在まだどうやって攻撃したらいいのか分かんなくて移動するだけの私なんで勝てないんですよ。
で、あのビデオ見ましたけど、はい、ビデオでは攻撃してなかった。
あ、そうですか。やっぱり逃げるしかないんですか、これ。
できないかもしれないけど、攻撃しないと絶対勝てないと思う。
そうですよ、これ剣持ったやつ出てくるんでこれ返しようがないんで、どうなんですかね。まあなんかそのうち見つかるかもしれないですけど。プリンスオブペルシャが遊べたら、ウェブで表示できるゲームをことごとくアップルウォッチで遊べるんじゃないのかな説。
ことごとくは難しいかわからない。JavaScript の部分にどれだけ対応してるかってい
うのがあるかな。そうですね。いや、まあね、ちょっとそれを期待したいなと思ったんですけど。アップルウォッチのゲームでインベーダーあるの知ってます、あるんですけど。
それからできるやろうけどね。
シュートどうするかなと思ったら、オートシュートなんですよ。自動でピュンピュンピュンって等間隔に打っていくだけなんで、あとは自分で時期を左に右にデジタルグラウンドで動くだけで、
つまらん。
UFO に沿って動いていったら大抵 UFO 当てれるし、はい。そして先週は iPhone マニアさんにオーディブルの記事も出てました。アップルの新サービスとの関連も、オーディブルが聞き放題制に移行という記事がありました。Amazon 傘下ではありますが、オーディオブックサービスのオーディブルというサービス、今年の1月27日からは聞き放題制に移行すると発表しています。料金は現在のままで月額1500円ということです。ただ、Apple もオーディオブック聞き放題サービスの導入を検討しているという噂も今あります。ということで、大先生はいかがですか？オーディブルは聞くことはありますか？
いや、ないですね。ごめんなさい、ね。
いや、私もそんなにこうないんですけど、小説や物語も多いですけど、新書で書かれたような研究記録とかなんかそういう関係の本もいくつかあって、面白そうやけど忙しくて読まないっていう本なんかはそうやって聞いたらいいのかななんて思ってたんですけど、なんか Spotify の方でもオーディオブック別の会社さん買収してやったりとかしてますから、ポッドキャストの次はこういうものが熱くなってくるのかなって思ったりもしますね。ハルさんどうですか？オーディブルは知ってます？
いや、知ってますけど、はい、利用したことないですね。
パーティーの時クラッカー乗せるあれとかそういうしょうもないあれを言ってほしかったんですけど、
ん？
それオードブルって言うかなって思う。
はあ？
もう10年ぶりぐらいにこれ言いますね。松尾さんに呆れられたんだけど覚えてますけども久しぶりに言いました、すみません。
なかなかこういうオーディブル本とかである程度集中して聞かないといけないですよね。
そうそうそう、聞き流しに使ってる人多いみたいですけど、
はい、ね、でその聞き流しにどれだけお金払うのかというところですよ。
そんな風にアップルのサービスのお話をちょっと取り上げてみましたが、注目のアップルのサービスといえばアップル TV プラスですね。みんながアップル製品買って無料で体験してるアップル TV プラス、みんなって誰やっていう話ですか。はい、
みんなって誰や
誰でしょうね。だってこの3人とかそういう話じゃない。先週の記事ですけども、Apple TV プラス、リンカーン大統領と奴隷制度に迫る新ドキュメンタリーシリーズを発表という記事がありました。エイブラハム・リンカーンと奴隷制度廃止への道のりを探求する4部構成のドキュメンタリーシリーズ、リンカーンズ・ジレンマというドラマが今度制作されると発表されてます。あ、もう2月から全世界公開なんですね。もう制作じゃなくてもう作ってるんですね。 複雑な人物であったリンカーンとその奴隷制度に対する彼の姿勢ということだそうです。役者さんのご紹介は、ナレーションはジェフリー・ライトという人、俳優のビル・キャンプはリンカーンを演じる。ビル・キャンプどんな人でしょう。
ちょっと知らないですね。
ああ、結構なおっちゃんですね。結構なおっちゃんってね、全然表現ない。御年60歳でいらっしゃい、60歳でいらっしゃいますけど、なんとか、こんな言い方してたりしてですね、なんとかファミリー、何でしたっけ、シンプソンズ。シンプソンズ。すいません。シンプソンズのお父ちゃんに似てます。ビル・キャンプさん。そんな言うと悪いですけど。だからそんな感じに見えるんですけど。
確かリンカーンっていうのは、はい、南北戦争中に奴隷解放宣言を出した方なので、ええ、一応ね、この奴隷制度との関係では、奴隷を解放するべきっていう立場の方やったんですけど、まあ、そこに至るまでのジレンマというのをドラマにしてるんでしょうかね。
複雑な人物って結構な無茶する人やったらしいっていうのは何かの内容だったんですけど、普通大統領って言ったらなんかそう実直な真面目な虫も殺さぬみたいな、なんかそんな印象を私持ってるんですけど、なんか結構無茶苦茶やってたらしくて、原作はデビッド・S・レイノルズのエイブラハム・リンカン・イン・ヒズ・タイムスというのが現代だそうですね。数々の賞を受賞している作品ということでした。2月の18日から全世界で Apple TV プラスで公開だそうです。
それはそう。
ハルさんはそういう年末に言ってたビートルズのは全部見れたんですか？
いや、まだ3部構成の2部の途中でまだ終わってます。はい、なかなかまとめて時間が取れないので、はい、でも頑張って全部見ようとは思ってます。
あ、そうですか。あのね、ビートルズのラジオ番組この間見つけたんですよ。
ラジオ。
ラジオでビートルズで英文法という番組で放送大学の中でやってるんですけど、一回放送大学の番組探してください。そういうのがあるんですよ。
ビートルズの番組じゃないじゃない。
いや、ビートルズのなんかこう歌詞かなんか使うんじゃないですか。
歌詞を使って、なんか英文法ね、
ビートルズがやってるっていうふうに思う。
最後に大先生からリンクいただきましたページをご紹介しますが、キータにあった記事です。スタックオーバーフローからのコピペをやめろ、今すぐにだという記事がありまして、コピペできない文章というものを紹介するところから始まっている記事ですが、これは何でしょうね。プログラムの文章そのままコピペで使っちゃダメですよってことですか？
いやいや、そうではなくて、はい、スタックオーバーフローでいろんなサンプルプログラムを載せたりするわけなんですけど、はいはい、やり取りの中でそこに見えないプログラムを載せてわざわざそこにトラップを仕込む人がいるから、そのままコピペするんじゃないっていう。
勉強していく上でこのプログラム参考例ですよって自分でのところでも走らせてみようってコピペして走らせた、そうするとなんか思わんことが起きる。
そうそうそうそうそう、そういうことがあり得るので、はい、気付けようねっていう、だからコピーしてそのまま貼るな、動かすとかしちゃダメですよっていう使うとかね、うん、サンプルを例えば本番プログラムに入れるみたいな話とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
使うとか、そういうのするとやばいですよっていうお話。
この記事で見たらトラップというか、まあ、ウイルスとは言いませんけど、なんかそういうどっか誘導するようなものを入れたりとか、そういうのができるそうですね。
あるんで、はい、もう気をつけてねっていうことですね。で、まあ、最近のエディターはそういう見えない文字みたいなものをちゃんと可視化するようにできているのが多いんで、はい、簡単には騙されないと思うけど、でもやっぱりそのまま貼っつけるとやばいよっていう。
単純なところでは黒バッグに黒文字で置いたら見えませんけど、ドラッグしたら見えたりしますけど、そういうことじゃないですか。い
や、そうじゃなくて、ユニコードってものすごくややこしい文字体系で、
そうですね、
右左に行ったりするから。
はいはいはいはい。だから違う言語で貼られたら分かんないんですよね。
そうそう、分かんないし、左書きして、そこから右書きもう一回戻されると、最終形は何もないように見えないそれ。でも文字が入ってんだよ。
はいはいはい。そういう、まあ、隠すテクがいっぱいあると
思う。コメントだよなと思って、見かけコメントに見えるのに、はい、実はそこは拡張文字ですね、消されてて、コメントアウトされてないとか、
ね。じゃあ実際に走ってしまうという。
そう。で、だから怖いことがあるから、サンプルそのまま走らせるのは気をつけた方がいいよっていうお話。
皆さん使ってらっしゃる GitHub なんかはそういうのをフィルターする機能を与えするんですか？
GitHub は可視化してるらしいですね、ちゃんとやっぱり。
出ないと怖いですもんね。ああいうとこはそういうのいっぱいコピペ皆さんすると思うんで。これでもわざわざこれを記事に書かれるということは、プログラム初心者とか大学生で学び始めの人に
結構やるからって
多いということですか。山村さんをはじめワンボタンの声メンバーの皆さん、今年もよろしくお願いします。福岡のホークアイ8です。毎回楽しく配信を聞かせてもらっています。 さて、年頭恒例の映画館の声、面白かったです。大井先生がマーベル大好きなのがよくわかりました。私は去年4月より仕事をリタイアし、いつでも映画を見れる状況だったのですが、1年間で10本ぐらいしか見てませんでした。配信で話題にならなかったと思うのですが、私は砂の惑星が印象に残りました。これまで何度か映画化が試みられて失敗してきた話だそうですが、ストーリーも映像も音楽もとても良かったと思いました。話は変わって、アップルの年頭のキャンペーンですが、対象だった iPhone と Apple Watch を同時に充電できるアクセサリーを購入して、3000円のギフトカードをもらいました。それと別に例の布も手に入れました。早速使っていたら汚れてきたんですが、洗濯するしかないですよね。最後に、うちの給湯器エネファームについてです。どなたかが配信の中で蓄電タイプと言われたんですが、エネファームは発電するんです。今、リモコンの液晶画面を見ていたら、エネファームが 0.7kW 発電し、電力会社から 1.1kW 購入しています。つまり、本当は 1.8kW 必要なところ、6割ぐらいの電力購入でいい状況なんです。つまり、毎月の電気代が相当に安くなっています。エネファーム設置に費用はかかるものの、その後の出費が抑えられるので、Apple とは何の関係もないのですが、またまたエネファームをお勧めします。長くなりました。それでは今後も楽しい配信を期待しています。と、福岡のホーカーエイトさんからコメントいただいてました。ホーカーエイトさん、またコメントいただきましてありがとうございます。なんとなく先週のコメントと内容が似てるから読みながら、あれ2回読んでないこれと今思ったけど、3000のギフトカードのところと、NFR も電気代かかりませんの話が、先週前回と被ってたのが、ちょっとびっくりしましたけども、デジャブとか思ってしまいましたけど、そうじゃなかったんですね。本当に前に2回読んでるんですね。魚先生、マーベルの、ね、映画お好きっていうのはね、もうその前から ね、夢なんですけども、今ここではハルさんがいらっしゃらないんでね、スミレさんと皆さんにお伺いしてるんですけど、お二人ともマーベルはそんなに見ないですか？
特に興味ないんですよね、今のところ。
はいはいはい。
私もファンという感じじゃなくて、すごく話題になってたら少し見に行くかなっていうぐらいです。若干映像的に好きなものとしては、そのマーベルで、はい、ドクターストレンジってあるじゃないですか、っていう人が
ヒゲのおっちゃん、
ヒゲの、はいはいはい、あのシリーズは映像がとても私にマッチしてるというか、すごく不思議な映像が見られるので、
はいはいはい、
あのシリーズだけはよく見に行くかなという程度ですかね。
私はめっちゃ強い女の人いるじゃないですか、宇宙一強い女の人、
ワンダーウーマンとか。
違う、見てるのか。ワンダーウーマンよりめっちゃ強いんですよ、う
ん、本当にそんな人いるんだ。
巨大宇宙船一人でボコスカにやりに行くっていう人、
何
いたじゃないですか。あ、何やったっけ名前見に行ってんけど忘れてるわ。そうそう、キャプテンマーベル、ブリーラーソンっていう女優さんがやってて、この人、キャプテンマーベルではもう強い強い女の人なんだけど、別の映画では街の変態男に拉致されてずーっと監禁されたままで何年も暮らすかわいそうな女の人の役をやってたんですよ。そっちでは本当に痛いけな少女っていうか、結局その男の子供を身ごもってその部屋で子供を産んで、その子供と暮らしてるっていう、まあ実話を元にしてるみたいなんですけどね。十何年そうやって暮らしてて、ある日子供と一緒に脱出する機会があって逃げるんですけど、スミレさんいつも言ってるあのクロスを別に注文しましたっていうのがあって
、うん、みんな気にしてくれてて、
はい、スミレさん今年ね、勝っちゃダメですよ。
何かそれ、
スミレさんがいつ買うかをみんなが待ってる状況で引っ張らないと、
多分勝ったらそこで、その押すなよ、絶対押すなよみたいな。
そうそうそう、買ってしまうとスミレさんはそこで、ああ買ったのかってみんなもう終わったなこれはみたいな。いつまでたってもクロスを使えない人になる。
かわいそう。
まあ、アップルもその方向性を応援してくれてるのか、収録日の今の段階だとまだ店頭受け取りできないんですよね。
もうちょっと大きいサイズの方がええのになって思いますけどね。これちっちゃいなって画面拭くのに、すぐ汚れて、汚れのところで拭くはめになるからね。
例の布のプロみたいな、そんな感じです。
いや、別にプロじゃなくてもいいけど。そんなわけで、エネファームをおすすめっていただいてるんですけど、エコキュートはでもエネファームに付け替えるのは難しいんですね。三浦さんの話を言うとね。
と思うんですけどね。オール電化でエネファームつかないんじゃないかなと思うんですけど、ここまで押されてるので、また改めて調べます。
はい、それって、その今お住まいのところに最初に入居するときから付いてたんですよね。
そうです、そうです。はい。ね、基本はあんまり違うものには変えられないんですけど、全く違うシステムだと外装のホースとか線とかも全部変えなくちゃいけなくなる可能性も出てくるので、多分そうなると今度はマンションの管理組合との相談みたいな違うものが出てくる。
そういう問題もね。
のでね、まあ、でもちょっと調べてみます。ありがとうございます。
崩壊エッドさん、アドバイスありがとうございました。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの幸運の巡り合わせ。売り切れで諦めかけた新型 iPhone の希望色がたまたま入ったお店で買えたとか、同じ Apple Watch のバンドをしていた縁で結婚したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月の予定をお伝えいたします。1月のマグネットの定例会は新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2022年1月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月22日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。